聖書をお読みいたします。出エジプト記15章22節から27節です。新改訳聖書をお持ちの方は旧約聖書第3版122ページ、第2版112ページをお開きください。それでは拝読いたします。出エジプト記15章第22節。モーセはイスラエルをアシの海から旅立たせた。彼らはシュロの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。こうして彼らはエリムに着いた。そこには十二の水の泉と七十本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。ここで私は主あなたを癒すものと題しまして、近藤芳也牧師による説教がございます。ではお願いいたします。
今日はまずですね、皆さんに一つこう謝らなくてはいけないことがありまして、先週の説教の中で私一箇所箇所をですね言い間違ってしまっていたことを後で指摘されました。元旦礼拝の時に開いた箇所として、三人のしもべたち、あのタラントの例えからお話ししたことを引用しましたけれども、その時にですね、マタイ18章というべきところをルカのですね17章ですね、ごめんなさい、マタイのここでも間違ってますね。ですね、はい、マタイの25章マタイの25章というところをルカの17章とこう言ってしまったんですね。私その時全然こう意識しないでポッと言ってしまいまして、後でこう指摘をされて、あら間違ったなと思って訂正をしなくてはと思ったんですけれども、以前ですねこんな話を聞いたことがあります。ある牧師がですね、来週は正直ということについて説教をしたいと思います、皆さんぜひ来週までにこの箇所を読んできてくださいと言ってですね、存在しない箇所を告げたというんですね。そして次の週の礼拝のその説教の最初に、読んできた方は手を挙げてくださいと言ったら、ほとんどの人が手を挙げたというですねそんな話を聞いたことがありますけれども、私も皆さんを試したというわけではありません。単純にですね、私が間違えていましたけれども、正確にはマタイの25章のタラントの例え話の話でした。さあ今日はですね、今日はこの説教メッセージに際しまして、いろいろとですね、私たちが経験すること、この人生の歩みの中で経験すること、喜ぶことがあり、試練の中で不安に思うことがある。期待するときもあれば、その期待が失望に変わるときもある。不満を覚えるときがあれば、非常にこう満足で満たされる、満足を覚えることもある。私たちが日々の生活の中で様々な場面で相反する事柄を経験していく。 こんなことをですね、まず覚えたいと思うんです。相反する事柄を経験していきます。あの伝道者の書を記した伝道者ソロモンではないかとも言われていますけれども、あの伝道者は全てのことに時がある、時がある、そのように人生をまとめています。全てのことに時がある、確かにそうだと思うんです。私たちいろいろな時を経験するんです。11月末からアドベントの礼拝、クリスマスの礼拝、そして年末年始の礼拝と続きましたけれども、久しぶりに離れていました出エジプト記に戻ってまいりました。出エジプト記の15章の箇所に戻ってまいりました。今日は新成人の祝福式、あちらこちらでですね、成人式も行われる日ですけれども、新成人の方々にとってもふさわしい、そんな箇所ではないかと思うんです。内容ではないかと思うんです。この15章の22節から27節まで、ここに記されていますのは、まるで私たちの人生の縮図、絵模様、そのようにも言える出来事、内容ではないかと思うんです。イスラエル人たちが登場します。あのエジプトを脱出した直後のイスラエル人たちが今日も登場します。その姿から、そして主ご自身の言葉、姿からご一緒に教えられていきたいと思います。今日も2つの点でお話をいたします。第1点目は試みの中でということ、試みの中でということ、そして第2点目は主の招きを受けてということ、主の招きを受けてということ。まあ、私たち人間が神様というお方、神という存在をどのように捉えていくのか、このことが一つの大きな今日の説教の中の鍵となっていくことです。神という存在をどのように捉えていくのか、そんなことを考えながら今日の箇所に向かっていきたいと、耳を傾けていきたいと思います。まずは第1点目の試みの中でということですけれども、22節をご覧ください。出エジプト記の15章の22節、その冒頭にはこのように書かれています。モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせた。葦の海というのは紅海、紅海の別名でもありますけれども、葦の海から旅立たせた。この旅立ち、まあ、旅立ちというのはですね、新年度に旅立ちを迎える方々もいらっしゃいますけれども、概して前方に待ち受けるものに対する期待がある、そんなことが多いように思うんです。旅立ちということ、この時イスラエル人たちの旅立ちに際しても、彼らの口にあったのは賛美でした。湧き起こっていたのは賛美であり、歓喜であり、また祝う、互いに祝い合う、そのような言葉だったんです。直前にあったあの航海を渡るという信じられないような光景を目にしながら、神様の御業を喜び、そしてモーセの口からこぼれ出た賛美がイスラエルの民全体に広がっていき、女たちは歌いながら踊り、そんな光景が繰り広げられていました。彼らがそのような中から踏み出した一歩というのは、約束された輝かしい未来への一歩のように思えたことだと思うんです。思えたことでしょう。神様が約束してくださる、導いてくださる地に向かってのその一歩というのは、輝かしい未来への一歩だったはずなんです。しかし彼らが直面したのは過酷な現実でした。この22節の後半部分、続きの部分にはこう書いてあります。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。シュルの荒野、ここで彼らは3日間水を見つけることができなかったというんです。水が断たれることの恐怖というのを皆さんは経験したことが あるでしょうか。私はありませんですね。水がない。まあ、今回はクリスマスから年末年始にかけて、まあ、停電がですね県内各地で起こって、そのための対処で大変だった方々もいらっしゃいますし、実際に電気が来ないということで大変だった方々もたくさんいらっしゃいました。まあ、人間のライフラインですよね。電気、水、そして食料、これのいずれかでも断たれるとですね生活が麻痺してしまう、そのようなことがありますけれども、この時イスラエル人たちが経験をしたのは水がない、ライフラインの一つである水がないということだったんです。食料はある、電気はまだその時代にはない、水がない。このイスラエル人たちが旅をした荒野、私は行ったことはないですけれども、この荒野の光景をですね写真で見たことがあります。本当に一面木や草をほとんど見ることができない、そのような岩地、あの砂漠、砂のサラサラの砂漠ではなくて岩地のようなところで、確かに水がないということはこれは命に関わることだと想像することができました。全く場所は違うんですけれども、私が似たような環境でですね訪れたことがあるのはケニアのまさに荒れ野、砂漠と呼ばれる荒れ野でしたけれども、ここでもですねやはり水がないというのは致命的なんです。そのケニアの砂漠での生活、彼らは水分を取るために水がない場合にはヤギやラクダの血を飲んでいました。それぐらいですね水分を取るということがもう本当に命に関わることだということを彼らは知っていたわけです、知っているわけです。村に掘られた一つの井戸がまさにその村に住む人々にとっての命をつなぐもの、ライフラインでした。その井戸を目指して何日もかけて旅をしてくる人たちがいる。そしてその井戸から水を汲んでは自分たちの家族のところにまた旅をしてその水を持ち帰る、こんなことをですね繰り返している人たちがいましたけれども、旅の途上のイスラエル人たちにとって水がない、まあ、大集団なわけですから、水がないということは大変なことです。しかも子供たちもあれば年寄りたちもいる。人はですね食料が尽きても何日間かは生きられるそうですね。でもその条件は水があるということだそうです。1日だけではない、2日でもない、3日間彼らには水が見つからなかった。直前に爆発的にですね高まっていたはずの喜びと主に対する感謝の歌声はこの現実を前にあっという間にかき消されていき、削り取られていって、彼らのうちには不安と不平不満がどんどんどんどん高まり溜まってきていたんです。そんな時そこに知らせがもたらされます。一つの知らせがもたらされます。水が見つかったというんですね。水が見つかったというんです。安堵感が一気にこう広がったことだろうと思うんですけれども、その安堵感がまたすぐに失望に変わる。本当にジェットコースターのようにですね期待が高まったと思いきやそれが失望に変わる、そんなことを彼らはここで経験をしています。続けてもたらされた知らせはその水は苦くて飲めないという絶望的な知らせだったんです。まあ、苦いや甘いという言葉がここで使われていますけれども、まあ、命に関わることなら苦いぐらいなんだと、私たちはコーヒーを飲んでいるとそのようにもですね思うんですけれども、これはそんな生優しいものではなかったはずですね。もちろん命に関わることだというのは私たち以上に彼らが直面しながら知っているわけです。でもそんな彼らでもとても飲むことができない。詳しくはどのような水の状態だったかは分かりませんけれども、まあいろいろなですねこう想像がなされる中で、ある鉱石の匂いが強烈でとても飲めたものではなかった、そんな予想もですね想像もされています。ある鉱石がですね溶け出していてとってもとっても臭くて飲めるものではない、こんなものを無理して飲むとみんな逆に死んでしまう、そんな水だったようです。岩手大学の中に資料館がありまして、かつてのですね松尾鉱山からのこう排水が 北上川に放出されて、そしてその鉱山からの排水によって黄色く濁って変色してしまっている、そんな川の写真がですね、こうその岩手大学の中の資料館に掲げられているのを見ました。年配の方々の中には直接その川の様子を目にされたという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、その北上川の場合は岩手大学やその他の企業なんかがですね、協力して、で何年にもかけて、何年も何年もかけて中和をして、そして魚が住める川に戻した、そんな歴史があるようですけれども、まあこの場面です。人間のですね、こう複雑な感情といいますか、心というものは強い愛情を持っていた、そのものに裏切られた場合、その対象に裏切られた場合、その愛情が裏返って強い憎しみに変わっていく、瞬時にですね、憎しみに変わってしまう、そんなことがあるように、期待が高かった分だけそれが裏切られた、その失望に変わるときに、その期待は大きな不満やつぶやきや不平に変わっていく。これはですね、私たちも経験することではないかと思うんです。さまざまな場面で経験することではないかと思うんです。この時からたったの3日前です。この場面からたったの3日前、モーセから始まった賛美がうねりのようにイスラエル人全体に広がっていった。この時は、この場面においては、誰かからかは、誰から始まったのかはわからない、でもどこかを震源地として始まったつぶやき、不平がイスラエル人全体を揺るがすような激震へと変わっていき、そして彼らはそのつぶやき、不満、怒りの矛先をたった一人の人物に向けていったんです。その人物とは、彼らの指導者であったモーセ。まあ、このつぶやきが不満に変わり、怒りに変わり、攻撃へと変わっていく。実はですね、私たちの社会も似たようなところがある、そのように強く思いました。まあ、このネット社会においては、一つのつぶやきが、まあ、つぶやき、まさに今ですね、ツイッターという、そういう何と言いますか、ものがありまして、誰でもですね、気軽に発信をできるけれども、その発信が嘘であろうと、デマであろうとも、噂であろうとも、瞬く間に日本中に広がっていく、そんな出来事がしばしば報告されていますけれども、イスラエル人たちも、彼らは共同で集団で旅をしている、そんな中にあって、一つのつぶやきが同じように不平不満を覚えていた人々の間に瞬く間に伝播していった、伝わっていった、そしてその不平不満が攻撃に変わっていった。人が不平不満を覚えるときに、それがいつしか共感を呼び、共有され、怒りへと形を変え、そのはけ口を見つけ出して攻撃をする。これはいつの世でも時代でも、私たちのこの時代社会でも繰り返され続けている人間の社会の現実ではないかと思うんです。主の民と呼ばれるイスラエルの中で起こったこと、このことは時に教会の中でも起こることです。24節をご覧ください。24節、民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。まあ、つぶやき、そしてこの鍵括弧の中の言葉は非常に丁寧に書かれていますので、つぶやきというとですね、何かブツブツとつぶやく、そしてこの丁寧にモーセに対して言ったかのように思いますけど、それはこれはそんなですね、悠長なそんな状況ではないんです。ここに書かれているつぶやきというのは、もう不平不満、攻撃性がむき出しの、そのような感情をモーセに対して何十万人の人がぶつけた、そんな状況なんです。私たちは何を飲んだらよいのか、短く書かれていますけれども、同じような場面、14章においては、迫り来るエジプト軍を後ろに見ながら恐れて、イスラエル人たちは、私たちはエジプトから出ない方がよかった、エジプトで死んでいた方がよっぽどマシだ、そのように叫びました。 あるいはですね、この出エジプト記、この後続いていく出エジプト記、民数記、そのような箇所、さまざまな箇所においても民がですね、その攻撃をモーセに向けていく、モーセを攻撃していく場面が数多くたびたび繰り返されていきます。その場面においてモーセは命の危険さえ感じるほどであった。あるいはヨシュアとカレブというその二人のことを民は殺して、そしてエジプトに戻ろうとした、そんな場面も民数記には書かれています。この場面、モーセに対してその攻撃を向けました。殺気だった民に詰め寄られたモーセ、モーセはですね、どのようにこの民からの攻撃を受け止めたのか。私だって喉が渇いているんだ、私だって80歳だぞもうとですね、そのようには答えなかったんですね。25節をご覧ください。25節では25節を、この前半部分をですね、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の15章の25節、はい。モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。はい。モーセは主に叫んだと書いてあります。具体的なその叫んだ内容は記されてはいませんけれども、おそらく状況を述べて、この状況を述べて、そして神である主により頼んだ、そのまさに叫びのようなこれは祈りであったと思われます。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。まあ、この木は何かですね、まじないのようなものではなかったと思います。臭くてとても飲むことができない水を、その香りを中和することのできる非常に強い香りのする木、この木を水に投げ入れることによって、その匂いが、あるいは成分までもがおそらく中和されて飲めるものに変わった、そんなこともですね、こう想像されていますけれども、ここで彼らは一旦の喉の渇きを癒すことができたんです。さらに27節、ちょっとですね先取りになりますけれども、27節、ではこの27節もご一緒にお読みしたいと思います。出エジプト記の15章の27節、はい。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。12の水の泉、まるでですね、十二部族に合わせたかのような、この水の泉を彼らは発見し、70本のナツメヤシの木、その木陰で休むことができた。この水のほとりに宿営して、ここに至ってようやく彼らは不安から解放されて、ほっと安堵の息をつくことができたというわけです。試練に出会う民の姿、人間の姿、現実を前にしてジェットコースターのように感情を浮き沈みさせてしまう民の姿がここに描かれます。まあ、今日はですね、一つ目の点として、試みの中で、試練の中でということをお話しすると申し上げましたけれども、私たちの姿とイスラエル人の姿、この古代イスラエル人たちの姿を重ねてみたいと思うんです。年代を隔てていても、どれだけの年月を隔てていても、同じ人間として私たちの姿がこのイスラエル人たちの姿に重なるんです。苦難の中で光を見出し、神と出会い、信仰の告白へと導かれる。喜びとともにその信仰の歩みが始まっていく。輝かしい一歩、未来への一歩を踏み出したかのように思えるけれども、踏み出されたその足、進んでいく先で気づかされるのは、現実は変わらない、このことです。自分が置かれた状況、あるいは自分自身の現実、 さまざまな弱さ、変わらない、さまざまな試みの中に置かれる。神に感謝したのもつかの間、それが期待通りではないことを知った時の失望感から、神への信仰を減退させてしまう。あれほど私は賛美に満ちていたはずなのに、この現実の中で私の信仰は確かに後退している、そのように思うことがあるんです。状況は神を信じたって変わらないではないか、こんなことを私は望んではいない、神は一体私に何をしてくれるというのか、その状況を前にして神に責任を転嫁していく、そのようなことが起こるんです。神に責任を転嫁する、概してですね、そのような行動を取る人、私たち自身にも重なっていくことだとは思うんですけれども、そのような場合、そのような人は神が何を望まれるのか、神が一体私に何を望まれているのかという視点ではなく、私はこう望んでいる、そのために神は一体何をしてくださるのか、神は一体何をしてくれるというのか、自分の中の青写真が出来上がっており、そのために一体神は何をしてくれるのか、このような視点で神との関係を捉えているということが多いように思うんです。試練の中で不平不満に満たされてしまう、そのような人の性質、私が今まで出会ってきた中でも、そのような人との神との関係が光が当てられていくときに、神が望まれることではなく、私が望むことのために神は一体何をしてくれるのか、まあ、多くの日本人にとってですね、この神観というものはこういうものではないかと思うんです。私のために神は一体何をしてくれるのか、あくまでも自分本位な神理解であり信仰であり、私たちには計り知ることができない神の摂理に対する理解の浅さを試練の中で露呈してしまう。その信仰の幼さは人に対してその不満をぶつけ攻撃することへと形を変えていってしまうものです。私はこんなことを望んではいなかった、なのに神はなぜこのようなことをするのか。そもそもですね、神様との関係が正しい立ち位置にないということに気づかされるんです。一方、モーセという人は神に叫び、そして祈ります。この場面、モーセだけが試練の中でこそ信仰が問われるということを自覚していたように思えるんです。神様は時に試みを通して私たちを揺さぶります。揺さぶられるんです、私たちは。そしてその揺さぶりの中で、私たちの問題や足りなさというものをあぶり出される、私たちの問題や足りなさがあぶり出されていく、そのような中で、だからこそますます主への祈りが深められていくという人もいれば、そのような中で不平不満を攻撃へと変え、つぶやきへと変えていく、そのような人もいる。このイスラエル人の姿を私たち見ながら、私たちも必ずや出会う試みの時に、どのようにその試みを捉えていくのか、そんなことを問われていきたいと思うんです。問われているように思うんです。試みの中でということをお話をしてきましたけれども、今日の第2点目は主の招きを受けてということです。主の招きを受けてということ。先ほど荒野での放浪、そしてマラでの出来事、そしてエリムへの到着、この箇所をお読みしましたけれども、実はですね、今日のこの出エジプト記の15章の22節から27節まで、この箇所の構造なんて言いますと難しい話かと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、非常に興味深いので、ご一緒にですね、ここ確認をしていただきたいと思うんですけれども、 非常にですね、こう明確な構造を持っているんです。それがどのようなものかと言いますと、まずイスラエル人は葦の海から旅立って、そしてアラノを旅します。アラノを旅します。3日間アラノを歩きます。けれども彼らには水が見つからなかった。マラの水を見つけるけれどもその水は苦くて飲むことができなかった。こういう流れがあります。最後の27節に行きますと、彼らはエリムに着きます。そこで彼らは、書かれてはいませんけれども、水を見つけて存分にその水を飲むことができました。そして最後、そこで彼らはその水のほとりに宿営した。お気づきでしょうか。最初の荒野での放浪、荒野での放浪とこのエリムでの水のほとりに宿営したということが対比されているんです。そして水がないまま3日間荒野をさまよっていた、その水がないという状況とエリムで水を飲むことができたという状況が対比されているんです。まあ、記号を使って表すならば A、B と続いて、そして最後に B、A、 同じような状況がですね、今度は逆のパターンで記されていく。まあ、このような手法といいますか、出来事の流れをですね、聖書はあちらこちらに私たち見ることができるんです。このような流れ A、B、B、A というような、場合によってはもっとそれは長いんですね、 A、B、C、D、D、C、B、A というようにですね、こう対比されるのが順に進んでいき、そして逆に閉じていく、このような構造を聖書は時に持つんですけれども、このような構造を同心円構造とかキアスムス構造とか言います。でもそのような場合ですね、一つこのような手法を使って、構造を使って一つの出来事が表されていくときに、一番中心に来る事柄、言葉、そのようなものに注目が特に集まることが意図されている。聖書を読んでいく中でそのような手法に気づかされるんです。イスラエル人たちがですね、聖書を記すにあたって、ユダヤ人たちが聖書を記すにあたって、どこに注目が当たるように、あるいは神様がその出来事を通してどこに私たちの視点が向くように意図されているのか、そんなことをですね、知ることができるんです。今日の箇所で言うならば、その真ん中に位置しているのは25節の後半から26節にかけて。25節の後半では、そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられたとあります。まあ、これ彼と訳されていますけれども、おそらくこれはイスラエル人というですね、そのイスラエル人全体のことを単数形で表している、そんな記述です。掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして続く26節、このマラとエリムの対照的な出来事を通して、神様が一つのメッセージを民に与えられています。ではこの26節、今週の御言葉にも選びましたけれども、この26節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の15章26節、はい、そして仰せられた、もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主あなたを癒すものである。この26節に書かれていること、これはこの出エジプトの時代からこの時代、私たちが生きるこの現代に変わるまで至るまで変わることのない神様の約束、信仰の原則なんです。信じて従う、その時それが神様からの祝福が流れ込むための一つの扉となっていく。勝手に作り出した神や神の教えに従うということではないんです。 これはですね、私たちが愛してやってしまうことなんです。神様はこういうお方だと勝手に作り出した神観に基づいて行動してしまうということがあるんですけれども、勝手に作り出した神は神の教えに従うということではなくて、あなたの神主の声に確かに、確かにということが強調されています。聞き従い、主が正しいと見られることを行い、自分自身が正しいと思うこと、基準なくですね、ふわふわふわふわしながら自分で基準を作り出してではなくて、主が正しいと見られることを行い、その命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、エジプトに下したような病気、これはですね、あの銃の災いが意識されていると思われます。特にはあの第一番目の災い、水が血に変わる、水が飲めないという災いをエジプト人も経験をしましたけれども、まさにこのマラの水、水が飲めないという状況の中で、神様はこのエジプトに下したような病気、災いという言葉を通してそのことを思い出させているかのようです。そのような災いを何一つあなたの上には下さない、そのように宣言をされます。先週の礼拝では、知れ主こそ神、詩篇の100編からお話をいたしました。主を知ることが始まりである。知らされていく中で従うものとされていく、漠然としているようにも思えます。神様の教えに従うと祝福を受けますよ、漠然としているようにも思えますけれども、それは非常に具体的なんです。まあ、聖書の教えの一つ一つを見ていきますときに、それは漠然としたものというよりも非常に具体的なものであることに気づかされます。その教えの一つ一つを与えてくださったお方、私たちに与えてくださっているお方は、私たち人間の必要を誰よりもよく深く知っておられるお方、私たち人間の罪を、そして罪を持つ人間たちによって作られた、築かれているこの社会の仕組みを、その愚かさも全てを知り尽くしているお方、それが私たちの神である主です。その神が時代を超えてあらゆる時代に適用されるべき教えとして私たちに与えてくださっている、それがこの聖書の教えの一つ一つです。聖書の中には人間関係における、人間関係に対する教えが散りばめられています。その教えの一つ一つは時代を超えて私たちに語りかけるものです。適用されるものです。あるいは例えば性に関する教え、これもですね、明確に聖書は描き出します。性に関する教え、私たちの社会の中でこの性をめぐっては混乱と悲惨が渦巻いています。不信感と混乱が渦巻いています。さまざまなその混乱が家庭にも影響を与え、社会全体に影響を与え続けている。そのような中でこの神様の教えに耳を傾けるときに、清さを保たれていく、清さが保たれていく、そのことがどれほど大きな祝福を生み出していくことなのか、非常に具体的なんです。神様の最後の言葉は、この場面最後の言葉は、私は主あなたを癒すものであるという言葉でした。私は主あなたを癒すものである。まあ、振り返ってみますときに、特にですね、この2000年代に入ってからのことだと思います。癒しという言葉がもうあちらこちらでですね、使われるようになりました。癒し、癒し、癒しを求めてとか、2000年代よりも前にもですね、私が学生時代であった時とか、それより以前とかにもですね、よくヒーリングという言葉は使われていたように思うんです。ヒーリングミュージックなんていうことが使われていましたけれども、それが2000年代に入りますと、この日本では癒しという言葉に変えられて、もうどこでもですね、猫が鍋に入っただけで癒しだと言われる、そんなようにですね、こうなっていきました。ちょっとでもほっとできるような、そのような光景や言葉を探し出しては、それを大層煽り立てて、そして宣伝をしていく。まあ、それだけですね、それだけ病んでいることの裏返し、この社会がですね、病んでいることの裏返しではないかとも思うんですけれども、聖書の時代にも癒しという言葉が取り沙汰されたことがあったようです。それは 預言者エレミアの時代でした。預言者エレミアの時代、特にですね、預言者エレミア書の6章にこんな言葉が書かれています。8章にも同じ言葉が書かれているんですけれども、お聞きください。お読みしますので、エレミア書の6章の14節にはこんな言葉が書かれています。預言者や祭司たち、イスラエル、国を建てたその国において預言者や祭司として働いていた人々に対しての言葉ですけれども、こんなことが書かれています。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。このエレミアの時代、もう国は滅亡へと向かっている、そのような状況でした。まさに病んでいる時代、そのような時代にあって、預言者や祭司たちは傷を、その傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと叫んでいたというんです。根本的な問題は、神様の目からするならば、預言者エレミアの目からするならば明らかだったんです。それは神に対する恐れがない、神の教えをないがしろにしている。先ほど神の教えは非常に具体的なことだとお話をしましたけれども、具体的な一つ一つの事柄において、神が教えてくださることとは正反対の行動を取り続けるその民は、そしてその民が作り出す社会は、壊滅へと、滅亡へと向かい続けていたんです。そのような状況の中にあって、預言者や祭司たちは神に立ち返りなさい、その教えを聞きなさいと、そのように叫ぶのではなく、形ばかりの宗教儀礼、形ばかりの礼拝、そのようなものを民に推奨して、そして大丈夫、これさえしていれば大丈夫、そのように平安だ平安だと告げ続けていた。そのような状況は、例えばキリスト教の歴史の中では、あの免罪符というものが当たるかもしれません。中世のキリスト教会、その教会にあって、教会は免罪符というものを人々に売り出しました。免罪符、罪を免れることのできる符、その札を買うことによって、あなたの罪は許される、それが確かなものとされる。本当の心からの悔い改めを解くのではなく、その免罪符を買わせることにより、まさに手軽な癒しを与えようとしていた、その場限りの安心感を、平安をもたらそうとしていた、そのような歴史をキリスト教会も持っていますけれども、エレミアの時代、私たちの時代はいかがでしょうか。神に立ち返ること、悔い改めること、自分自身の罪、問題から目を背けることなく、まっすぐに向き合っていくということ、ここから本当の癒しは始まっていくんです。私自身の問題をなんとなく漠然と気づいている、でもここには目を向けたくない、その代わりに行動では表面的に神様に従うことにする、そのことによって自分自身を納得させていく、周りを納得させていく、そのようなことを繰り返してしまうということがあります。神様が癒すお方であるというときに、それは神様の前に、神の前に自分自身の問題を明らかにしていく、されていくということを意味しているんです。誰でも自分の弱さや罪深さは認めたくないものですけれども、認めたくない問題を認めるということを神様は求められている。人は自分の問題が明らかになることを恐れます。でも私たちにはそれができるんです。なぜそれができるのかというならば、神様は私たちが知る以上に私たちのすべてをご存知である。そして知った上で私たちを受け入れ、かつ癒そうとしてくださるお方であるからです。病院に行って、自分にはこういう症状があります、でもその原因は分かりません、自分の症状をもし 医者さんの前で隠そうとするならば、お医者さんは適切な治療を行うことはできない。これは当たり前のことです。私たちも神様の前に自分の問題を隠し続けようとするならば、神様のその癒しの働き、私たちの罪を根本からお取り扱いしようとしているされている、その神様の働きに背を向けることになってしまう。そのことを覚えたいと思うんです。ヨハネの4章において、ヨハネの福音書4章において、あのサマリアの井戸の場面、イエス様に出会った一人の女性が登場します。その女性は何度も何度も離婚を繰り返し、もう人々の前にはまともにこう姿を現すことができないような、そのような過去を抱えた女性でした。人が普通は水を汲みに来ることのない真っ昼間に、彼女は井戸に水を汲みに来ていました。人目を避けて水を汲みに来ていました。そこでイエス様と出会うんです。イエス様はその問題から顔を背けて生き続けているその女性の問題を彼女との会話の中で明らかにされます。そしてその問題と向き合うことを決めた女性、その女性はイエス様との出会いの中で罪を認め、許しを知り、変えられていったんです。彼女は次の瞬間、このお方こそが救い主に違いない、人々の前に堂々とその姿を現し、人々をイエス様のもとへと導く、そのような行動をとります。神様は招かれているんです。この26節の言葉、出エジプト記の15章に戻りますけれども、出エジプト記15章のこの26節の言葉、この言葉はただ服従を求める横暴な支配者の言葉ではないんです。ご従え、私に従えという横暴な支配者の言葉ではないんです。出エジプト、この出来事を通して神様はイスラエル人を招かれているんです。エジプトを脱出し、アシの海を後にし、アラノの旅へと足を踏み出し、やがてカナンの地に定住していくその民が、神の教えを知り、神様の基準を知り、その教えに聞き従い、その信頼関係の中で祝福を受け、その祝福がイスラエル人だけではない周辺の国々、人々、やがては世界中へとその祝福が広がっていく、そんな壮大な計画へと神様はイスラエル人を招いておられるんです。同じように神様は私たちをも招いておられます。私たちの計画のために神が一体何をしてくださるのか、してくれるというのかではないんです。神様の壮大な計画の中で、私たちを通してその計画を進められる、計画が進められていく、そんな歩みへと神様は私たちを招いてくださっているんです。私の人生、私のもの、勝手にしてくれ、そのような小さい小さい視点の中で私たちが足を踏み続けていくのではない。神様はその広い視点の中で、壮大なご計画の中で、私たちをそのご計画を共に進めるものとして、私たちの人生へと私たち自身を招いてくださっている、そんなことを覚えたいと思うんです。私たちも水が見つからずに荒野をさまようような経験をすることがあります。期待したのもつかの間、苦い水を経験し、その期待が失望に変わるということもあります。あるいはエリムのその場所のように、神様が与えてくださる祝福を十分に味わう、そのようなことを経験もします。さまざまなことを経験する中で、相反するような経験を繰り返す中で、その真ん中にある約束を私たちは思い出したいと思うんです。主の招きを思い出したいと思うんです。私は主、あなたを癒す者、この主の招きに応えて、メシに応えて、試練の中にあっても、さまざまな現実の中にあっても、その目と耳とを天に向けながら、私たちの足を踏み出していきたいと思います。一言お祈りをしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。イスラエル人のように、 さまざまな試練の中で不平不満をつぶやき、それだけでなく誰かを攻撃することによって自分自身を満足させようとしてしまう、そのような小さなものであることを覚えますけれども、私たちのその小ささをも、もろかさをも、また罪深さをも、すべてを知った上で私たちを受け入れ、手軽な形だけの癒しではなく、私たちを根本から作り変え、罪を許し、神様のご計画へと招き入れてくださる、そのような癒しを与えてくださろうとしておられるあなたを覚えます。私たちにとって神様が一体どのようなお方か、御言葉から聖書から知り続けるものとされていることを心から感謝いたします。本当に私たちの狭い視点の中で私たち自身の人生を捉えていくのではなく、神様の大きな大きな視点の中で私たちのその人生の歩みを捉え、そして絶えず主を信頼して、試練の中にあってもそのつぶやきを祈りへと変え続けていく、そのような歩みへと私たちをどうか招いてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。